9番議員、金谷貴子。質問。地域包括ケアシステムは、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に受けられる制度である。1、本庁としての取り組みは。2、住民への啓発活動は。3、生活支援サポーターの人数と活動は。4、通いの場に専門職の派遣はできないか。
答弁、鈴鹿健康福祉課長。地域包括ケアシステムについては、高齢者に特化せず、生まれたばかりの赤ちゃんから高齢者まで、気になる人、気にかけている人をつなげることで、困りごとや地域の課題を解決して支え合うことができればと考えている。住民への啓発活動については、自治会内の各役職の人が集まる小地域ケア会議の中で、長としても参画できるよう検討していく。生活支援サポーターについては、現在の登録者は中央地域81人、旭地域51人、柳原地域64人の196人となっており、庭の草取り、ペットの世話、掃除洗濯など、体に触れたりはできないが、簡単な困りごとの解消のために活動をしていただいている。答弁、貞本町長。通いの場、専門職派遣について、多種多様化する福祉の現場において、理学療法士は必要だと感じている。
質問。国の補助金交付要項の改正が行われ、今春から要保護者、準要保護者に入学前の支給ができるようになったが、自治体によって異なる。困窮する家庭にとっては、一時的でも多額のお金を用意することは大変だ。子育てに優しい三崎町としての考えは。
答弁、石戸教育総務課長。本庁は新入学用品費は就学援助の認定を6月に行い、1学期末に支給している。ただ、就学援助認定者の入学前の支給については、転居などによる支給漏れや市町村間での二重支給の恐れなど様々な問題があり、その対応についての検討が必要だと思う。一部の市町村では導入が始まっており、市町村間での情報共有、連携を図り、前向きにかつ慎重に対応していきたい。
質問。いろいろな状況があると思うが、困窮している人、厳しい経済状況の人のために、たとえどのような手続きがあろうとも、子育てに優しい三崎町として実施すべきと考える。
答弁、貞本町長。支給漏れや二重支給などはクリアできる話である。31年度入学者から支給を進めていきたい。